もしそんなことがあったらと近江心が動いて、先帝の妃の宮へ姫宮の50代のことを懇切にお申し入れになった。お妃は、そんな恐ろしいこと、東宮のお母様の女房が並外れな強い性格で、桐壺の行為が露骨ないじめ方をされた例もあるのに、とおぼし召して、話はそのままになっていた。そのうちお妃もお隠れになった。姫宮がお一人で暮らしておいでになるのを帝はお聞きになって、女房というよりも自分の娘たちの内親王と同じように思って世話がしたいと、なおも熱心に入内をお勧めになった。こうしておいでになって、母宮のことばかりを思っておいでになるよりは、宮中のご生活にお帰りになったら、若いお心の慰めにもなろうと、お付きの女房やお世話係の者がいい。兄君の兵部教親王もその説にご賛成になって、それで先帝の第四の内親王は当邸の女房におなりになった。御殿は藤壺である。内志の助の話の通りに、姫宮の要望も身のおとりなしも不思議なまで桐壺の行為に似ておいでになった。この方はご身分に非の打ちどころがない。すべてご立派なものであって、誰も貶める言葉を知らなかった。桐壺の行為は身分とご愛嬌とに比例の取れぬところがあった。お痛手が新女房の宮で癒されたとも言えないであろうが、自然に昔は昔として忘れられていくようになり、帝にまた楽しいご生活が帰ってきた。あれほどのこともやはり永久不変でありえない人間の恋であったのであろう。源氏の君、まだ現世にはなっておられない王子であるが、やがてそうおなりになる方であるから、牺者は降格はいつも帝のおそばをお離れにしないのであるから、自然どの女房の御殿へも従っていく。帝がことにしばしばおいでになる御殿は藤壺であって、お供して源氏のしばしば行く御殿は藤壺である。宮もおなりになって隠れてばかりはおいでにならなかった。どの皇宮でも要望の自信がなくて入内したものはないのであるから、皆それぞれの美を備えた人たちであったが、もう皆だいぶ年がいっていた。その中へ若いお美しい藤壺の宮が出現されて、その方は非常に恥ずかしがって、なるべく顔を見せぬようにとなすっても、自然に源氏の君が見ることになる場合もあった。母の行為は面影も覚えていないが、よく似ておいでになると内志の助が言ったので、子供心に母に似た人として恋しく、いつも藤壺へ行きたくなって、あの方と親しくなりたいという望みが心にあった。帝には二人とも最愛の妃であり、最愛の皇子であった。彼を愛しておやりなさい。不思議なほどあなたとこの子の母とは似ているのです。失礼だと思わずに可愛がってやってください。この子の目つき顔つきがまたよく母に似ていますから、この子とあなたとを母と子と見てもよい気がします。など帝がおとりなしになると、子供心にも花や紅葉の美しい枝はまずこの宮へ差し上げたい、自分の好意を受けていただきたいというこんな態度をとるようになった。現在のご貴殿の女房の嫉妬の対象は藤壺の宮であったから、そちらへ好意を寄せる源氏に一時忘れられていた旧縁も再燃して憎しみを持つことになった。女房が自慢にし、褒められてもおいでになる幼内親王方の美を遠く超えた源氏の美貌を世間の人は言い表すために、光の君と言った。 女房として富士坪の宮のご寵愛が並びないものであったから、対句のように作って輝く日の宮と一方を申していた。源氏の君の美しい同行をいつまでも変えたくないように帝は思い示したのであったが、いよいよ12の年に元服をおさせになることになった。その式の準備も何も帝ご自身でお指図になった。前に東宮のご元服の式を紫宸殿で挙げられた時の派手やかさに落とさず、その日官人たちが各階級別々に授かる饗宴の支度を、蔵領、国葬院などでするのはつまり公式の支度で、それでは十分でないと思し召して、特に仰せがあって、それらも華麗を極めたものにされた。清涼殿は当面しているが、お庭の前のお座敷に玉座の椅子が据えられ、元服される王子の席、加冠役の大臣の席がそのお前にできていた。午後4時に源氏の君が参った。上で2つに分けて耳のところで輪にした同行の礼髪を言った源氏の顔つき、少年の美、これを永久に保存しておくことが不可能なのであろうかと惜しまれた。遺髪の役は大蔵卿である。美しい髪を短く切るのを惜しく思う風であった。帝は御息所がこの式を見たならばと、昔を大思い出しになることによって耐え難くなる悲しみを抑えておいでになった。加冠が終わって一旦休息所に下がり、そこで源氏は服を変えて定常の拝をした。参列の諸員は皆小さい大官人の美に感激の涙をこぼしていた。帝はましてご時世なされがたいご感情があった。富士坪の宮をお得になって以来、紛れておいでになることもあった昔の哀愁が今一度にお胸へ帰ってきたのである。まだ小さくて大人の頭の形になることは、その人の美を損じさせはしないかというご懸念もおありになったのであるが、源氏の君には今驚かれるほどの心斎が加わって見えた。加冠の大臣には夫人の内親王との間に生まれた令嬢があった。東宮から皇宮にとお望みになったのをお受けせずにお返事を躊躇していたのは、はじめから源氏の君の配偶者に偽していたからである。大臣は帝のご意向をも伺った。それでは元服した後の彼を世話する人もいることであるから、その人を一緒にさせればよいという仰せであったから、大臣はその実現を期していた。京の侍所になっている座敷で開かれた酒宴に、親王方の次の席、源氏はついた。娘の件を大臣がほのめかしても、極めて若い源氏は何とも返事をすることができないのであった。帝のお居間の方から仰せによって、内侍が大臣を呼びに来たので、大臣はすぐにお前へ行った。加冠役としての加地審はおそばの女房が取り次いだ。白い大内儀に帝のお召し料のお服が一重なで、これは昔から定まった品である。酒杯を賜る時に次の歌を仰せられた。いときなき初元結に長き世を、ちぎる心は結び米つや。時なき初元結に長き世を、ちぎる心は結び米つや。大臣の娘との結婚にまで追い及ぼしになった女性は大臣を驚かした。結びつる心も深き元結に、濃き紫の色し汗ずば。結びつる心も深き元結に、 古希紫の色しやせずば」と変化を奏上してから大臣は清涼殿の正面の膝端を下がって拝礼をした。